Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。
前そこに行ってみて思ったことは、確かにね、あのね、上の方のからの景色に立った時に、この場所はすごい好きって思うの。
なるほど。
でいつも私さ、ミヒトさ、
丘の上、丘の上ってずっと言ってるもんね。若は何かと丘の上がって言ってるもんね。
そうでしょ、う
ん、それはちょっと通じてるね。
通じてたでしょ、
うん、そしてしかも丘の上にいると安心するって言ってる。
天が近いもんね、空が近いから。
いや、天が近いってことでは近くて、ホピ族は丘の上に住んでるわけじゃん。
ははは
それはだから敵が来ないようにっていうか、
平和に暮らせる、ね、
安心の場所。
そう、いやでもやっぱりね、空が近いの、その分。
うーん、
人間から離れてるから、うん、なんかすごくこう、それはなんていうの、天が近いっていうのが自分的にはすごくやっぱ安心する。で、あのホピ族はじゃあ本当につながりを感じたのかっていうのがあって、
うんうん、
多分本当にね、ホピ族だった人とか話聞くと、うん、そこの場所に行くと泣いちゃうとか、ね、写真を見ると泣いちゃうとかあって、うん、でも私ね、そういうの全然なくて、
うん、
私どっちかっていうと、あのカッチーナっていう存在にもうファミリア。
カッチーナっていうのはホピ族の精霊みたいなやつなんでしょ。
ホピ族にまあいろいろそう伝えたりする、
うんうんうん、
そう、まあ、精霊、うん、神の言葉とかメッセージを伝える精霊たち。
それが親戚だと思ったってこと。
親戚どうで
もなんか面白い顔してんだよね。
可愛いんだよね。
可愛かった。いろんな顔があ
って、いろんな神様が、神様って精霊たちのその守り神になってて、でもそのカッチーナの存在を見たり聞いたり、その人形をね見た時に、あ、すっごいなんか友達だった人、カッチーナいるかもぐらいの感じ、なんていうの、うん、なんかそっちの方がすごくこう、うん、親しみ感っていうか、
やっぱ人ではなかったってことだね。
いや人ですけど、
若も、
いやいやいや、おかしいでしょそれ。
なんで前世では、
いや前世はいっぱいあるから、そう、前世の話はど
っちでもいいんだけど、前世では、
まあそう、わかんないね、うん、でもまあそんなわけで、その過去はもちろんね、こう自分を、うん、今の自分を知る一つの手助けにはなるけれども、
まあまあそうだね、
まあ、だから何っていうことはなくて、あのただなんかそこですごくこう、そこの場所に多分 いること行くこと自体が多分大事だったんだろうなって、今の私で、そしてこのメンバーで、
うん
うん、っていうのがなんかホピーのところに行って感じたことかな。
うーん、
で確かにそのなんか住居さ、集合住宅あったじゃん。
あ、それはなんだっけかな、
なんだっけあれ、ウパキ、
ウパキ、
ウパキだっけ、
あの昔の遺跡みたいな。
そうそうそうそうそうそう、
それもネイティブアメリカンの人で、
あれホピーだって。
あ、ホピーなの、あれ、
うん、ホピーだって。
で集合住宅、
集合住宅とそのホピ族の人たちが何百人かね、そこに暮らしてたっていう、元暮らしてた場所、さっきは話してたのは本当に今も暮らしてるところにも行かせてもらって、で実際元暮らしてた場所にも行ったんだけど、うん、あの集合住宅の感じとか、うん、あの暮らし方の感じが、うん、まあ、結構私いつも行ってるビジョンにすごい近かった。
あ、もう確かにね、
そう
村みたいな感じ、
まあ、ある意味ビレッジなんだけど、うん、なんかすごくこうみんながそこでこうね、共に
暮らし
共に
生き働き、
そう、生き働き光り合いみたいな、
うん、
ですごくこの天と地とつながって、あの、うん、暮らしていくっていう、生きていくっていう感謝を忘れず、平和を大切に、
うん、
そして平等にみたいなんだけど、うん、そういうのもまあすごく確かに今言ってることとつながってるなと思った。
確かにね、
無理やり考えるとそんな感じ。なんかそのつながりをさ、別になんていうの、無理やりあのつなげようとする必要は全くないと思うんだけど、まあでもなんかそこで改めて自分が今すごく大切にしたいと思っていること、全うしたいと思っていることにすごくこうパワーが入ったっていう感じはしたよね。
なるほどね、
うん、
僕はなんかセドナの印象はなんか大都会だなと
思って。あ、セドナね。その後セドナに行った。
その後セドナに行ったんだけど、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
なんかイメージはこうなんか岩があって大自然があって、まあ泊まるところもいくつかあるのかなぐらいの感じ、
うん、
まあ事前に何も調べないから行ったらさ、うん、もうなんかもう
観光地だったね。
ホールフーズはあるし、セーフウェイはあるし、
すごかったね。
レストランもいっぱいあるし、
全部街が新しくなって、
新しいうちもいっぱいあるし、ちょっとびっくりした。
コロナ後らしいよあれ。
びっくりした、
うん、でなんかセドナって、ね、うん、結構日本人の人たちには、うんうん、そのスピリチュアルってなことにとても興味がある方たちによってすごく、うんうんうん、広まったらしく、うん、だから日本人の人たちはよく知ってるとこだったけど、うん、アメリカ人にとってはそんなに知られてない場所だったんだって。
そうなの。
でこの10年ぐらいなんだって。
へえー。
まあ、要はすごい自然じゃない、もうちょっともう、うん、神聖さをかが感じられるような、まあ、
景色は本当美しいよね。
すごい、あんなの見たことないよね。
壮
大、うんうん、壮大で、これが自然に出てきたのみたいな、
うんうんうん、
ところにもすっぽり囲まれてる街だからね、
うん、確かにね。
でも本当にだから前住んでた方とかね、うん、その一緒に行った友達も、ああ変わった変わった変わった変わった
ってずっと変わったって言ってたね、うん、昔と全然違う
って言ってたね。変わった変わったって言ってたね。
だそれちょっと驚いちゃった。
驚くね、
うん、
まあ、ちょっとセドナはねまた次のところでいろいろ話したいなと思ってるんですけど、
うん、もう次のところに入ってんのこれ。
あ、そうなんですか。
そうなの、そうなの。
あ、そうですか、
はい。でどんな感じだったの。
あ、セドナは、うん、あ、その前に私あそこが好きだった、うん、フラッグス、
あそこの町よかった。フラッグスタッフ、
スタッフっていう町が結構よくって、
うん
うん、まあ、でも標高2000メートルもあんのね。
そうなの。標高2000メートルって、
うん、
まあ、マウイでいうとクラぐらいかな。あ、違う、あそこ1000メートルだ、うん、
1000メートルでしょ。
ハリアカラのふもとぐらいだ。
そうなの、あの、そう、あそこのロッジのところだよ。
それちょっとすごいね。
でもなんかそんな感じしなくなかった、うん、いて。でそこにあるね、あれサンフランシスコピークっていう山、聖なる山って言われるとこがあって、う
ん、ホピ族の聖地だし。
あ、そうなの。
そう、
そこがすっごい好き。
ホピ族の聖地っていうか、そのカシーナの聖地
なんだ。カシーナじゃなくてカチーナ、ね、
カチーナね。
カチーナ、
あ、カチーナ、
カチーナじゃない。
まあカチーナだよ、
うん
うん、の聖地なんだって。それが集まるところ。
あ、そこがもう好きで好きで好きでしょうがなかったね。ずっとキャーキャー言ってた。あれが良かったです。
でもフラッグスタッフって街で B さん入ってんの僕だけだったな。寒いね。
標高 2000m だったらね。
そう、
夜はほんと6度5度
そうマイナスだったよ。
3度とか、
うん、
でも日中は暑いんだけどね。
20何度、
うんうんうん、
でもいい街だったね。
いい街だった。
なんかみんなグランドキャニオンに行く途中に寄るみたい、あそこに。
あ、そうなんだ、
うん、
あそこでカチーナ人形買ったよね。
そう、そこに
あウィンターズさん、
ウィンターさんっていうハーブストアがあって、
うん、
そこがなんかそのメディスンウーマンの人が、
ホピ族の実際メディスンウーマンの子孫の方が
やってて、
そうそう
そ
う、
それに行きたいってずっと言ってたのよ、
うん、で実際行きまして楽しかったです、うん、
楽しかった。
楽しい。
どんなとこが。
ああいう場所だって好きじゃん、ハーブがいっぱいあって。
でも他にもいっぱいあるじゃん、他の国とかに。
そのね、あんまりでも違いとかは私の中ではなくて、
カッチーナがいるぐらいだね、
うん、でカッチーナを人形を変えたことがすごく嬉しくて、うん、しかもそのカッチーナ人形って本当にたくさんあったじゃん、
うん、
壁にブワーって全部手作りで、
いっぱいいろんな種類のね、
いろんな種類いろんなカラーのあって、
いろんな役割なんだろうね。
で、すごい面白かったのが、この中でじゃあそれぞれ選ぼうって言って、
うん、
同じやつ選んだん
だよね。僕とね分かるね。
そう、グランマ、ハッピーグランマっていう、
あれなんかどういうお守りなの。
いや、なんかね、あれはすごいあの守ってくれたり、あとその学びとか、
うん、
そういうそのプロセスをあのガイドしてくれたり、おばあちゃんの知恵みたいな、うん、知恵を授けてくれる、そうノレッジみたいなのを授けてくれる、うん、みたいなこと言ってた気がする。
なるほどね、
うん、でも単純に可愛くて好きだった、
うんうんうん、
から連れて帰ってきた。
飾っとこどっかに。
そうそうそう。でその後にセドナに行ったんだよね、
うん、
でセドナはフラッグスタッフかで当てる、うん、から1時間ぐらい、もうちょっとかかるか、1時間
ぐらい、
1時間ぐらいだったんで、うん、 のところにあって、でめっちゃ人がすごいいっぱいいて、
うんうんうんうん、
住んでる人も多いし家もどんどん建ってるし、うん、まあなんか思い、例えば別に知らなくても思い描いてるイメージってあるじゃん、セドナ
は、ね、我々、うん、
そう、それとは全然違う街だったっていうのはちょっと面白い感じだったね。
人はすごくいて、
すごくいたね、
すごくいた、
本当に観光地になった、
ね、日本の人はねなんかあんまりいなかったけど、
うん、そうだ、日本人の人でもどこに行ってもあんまりいない、
すごく人がいたね、
うん、
でも気がいいから集まっていくんでしょうね。
ね、みんな
自然があったり、
本当で、なんだっけ、セドナはどうだったか。
うん。僕はほら思ってたのと違ってびっくりしたっていう。
ああ。私は、あ、もう夕焼け夕暮れが良かった。
ああ、確かにそれはすごかった。
なんかやっぱり日中はやっぱり人もすごいたくさんいたりするから、どこに行っても。うん、なんかね、こうやっぱりちょっとつながりにくいって言ったらちょっと変だけど、
うん、
なんか、あ、観光地で楽しいなみたいな感じ、
うん
うん、で美味しいなみたいな、ご飯とか、うん、で夕方なんか結構リンポチェ様がドライブしてくれて、うん、夕焼けポイントにいっぱい連れてってくれたんだけど、うんうん、そこはやっぱり、まあ、人がいなかったりする場所にも行って、てくれて、でそこですごく静かな時間をみんなでそれぞれ思い思いの場所で過ごした時間がすごく良くて、
うん、
その時にめちゃくちゃ 天っていうか空が近く感じ、もっとより近く感じたし、なんか、あ、セドナって本当にエネルギーっていうものがあるとしたら充満してるんだと思ったの。
そう、
なんか本当に四方八方からブワーっと、で思ったのは、なんか最初は結構やっぱりみんながその昔から、ね、いらっしゃる方とかはもう本当に住めなくて、人が来てとか変わってとか、うん、エネルギーも変わってとか、あの出ちゃったりしてる人が多かったり、うん、その、まあ、友達もねずっと変わって、なんかちょっと違うわとか言ったりしてて、でもなんかその時に、あ、なんかやっぱいい場所って人が集まるよなと思って、
まあそうだね、
しかもその場所が例えば神聖な場所だったとしても、
うんうん、
まあ、例えばね、すごいこのちょっと、まあ、びっくりした話は、あるなんかそのネイティブアメリカン その要はメディスンウーマンみたいな人たちが祈りを捧げたり、うんうん、メッセージを受け取る場っていうのがあったんだって、うん、でその場所は絶対にこれ売ったりなんだりしちゃダメだよって
遺言にね、
遺言にその最後のおばあちゃんが書いた、
うん、
書いて亡くなったんだけど、うん、その息子さんはすぐに売ってリゾートホテルを建てたわ
け、うん、高いやつね、
一番高いよね今の、うん、でっていう話を聞いたりすると、なんともこうなんていうのかな、胸がギュッてこうなることもあるんだけど、ただ本当に人間目線で言わせてもらうと、
うんうんうん、
まあ、結構やっぱり今いろんな環境問題とか、うん、本当に、まあ、ある意味深刻になってきてて、うん、普通に元気に生きてるつもりでもどんどん免疫がどうしても使われていくことも多いと思う、うん、汚染とかもあるから、
そうだね、うんうんうん、
まあ、それだけじゃなく精神的にもエネルギー的にもちょっと気が落ちやすい環境がすごくたくさんある中で、
うんうん、
まあ、別にその神聖さとか分からなくても、なんか自然が気持ちいいからとか、あそこなんかいい良さそうっていう感じで、
うん、
そこに人が集まって住み出すことで、
うんうんうんうん、
たくさんの人がそこに足を運ぶじゃん、ね、
う
ん、よく分かんなくてもいいんだ
よ、まあ そうだね、
そこに行くことが大事なんだ、
うんうんうんうん、
でそこですごく浄化されたりとか、なんかパワーをリチャージできたりとか、
うん、
なんか自分に戻れたりとかする人が増えたら、
うん、
確かに地球全体のまあ、調和にはつながっていくよなって思った
わけ。なるほどね、
うん、だとそういうふうに考えたら、なんか私はちょっと気持ちが楽になったから、
うん、
なんかそういうふうに捉えるようにした時になんかちょっと緩んで、よりなんかもっとセドナのエネルギーっていうのかな、
うんうん
うん、空気感とかなんかパワフルさとかがブワッと自分の中に入ってきたっていうのはあったね。
なるほど。何が面白いかって、セドナの赤いじゃん、セドナの土っていうの、 それで染めたお揃いの T シャツを着て今2人で収録してるっていうのは面白くないこれ。
そうそう、なんかね、あのセドナの石って赤いのよ。
お揃いのシャツ着ることある
で、
うちら。
ないですよ、ないですが、うん、それのストーンでのカラーで染めた T シャツっていうのがあって、
うん、
でそれをなんか4人のもうチームだから、
うん、
一緒にみんなで着ようってなって、で、あのみんな今日全員着てんだよ。なんか私さ、あの今日、まあ、またこの今度の話になるかもしれないけど、うんうんうん、今日今からそのリンポチェ様のセンターに、
う
ん、まあ、総員みたいなところに、うん、あのアメリカにもあるので、
うん、
そこに行って、
うん、
あのそこにいらっしゃる僧侶の方たちのお料理をいただいたりする機会をいただいたんだけど、だからその時にセンターでちょっとみんなで着るのかなとか思ってたら、朝からって言われて、
リンポチェさんほどちゃんと清掃するわけだから
まあそうだね、
着ないでしょ、
うん、でも朝から着てちょっと、
うん、
あのちょっぴり恥ずかしさもありつつ、
まあ、楽しかったね、
チームってことで、
ワンチームだよ
ワンチームだからもう、
はい、というセドナ旅でした。ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読フォローのボタンを押してください。それでは良い週末を。
Life Travelers Cafe.